恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたはすべてのことに時を定めておられて、また見ての中ですべてを益としてくださるお方であること、そのことを信じてあなたに祈ることができるのは何という幸いでしょうか。神様、今回の明先生の怪我のことでは本当に何でですかとあなたに何度も祈りました。神様、私たちにはまだまだわからないそのご計画の中で、あなたが必ずこのことも益と変えてくださること、祝福の泉の湧くところとしてくださることを信じてあなたを褒めたたえます。神様、どうぞ続けて7日から10日後ストレッチャーで運ばれて日本に来ますけれども、どうぞそれまでのクロアチアでの滞在が先生もまた千恵子姉妹も守られますように、あらゆる困難を乗り越えることができますように、感染症などからも守られますように、安井さんご夫妻が無事に着いたことと信じますけれども、良い交わりの時と励ましの時となりますように神様がお導きください。神様、まだまだ痛みがあることを聞いています。毎日熱が出て頭痛がひどいと聞いています。神様、明先生の体を明先生以上にご存知の神様がその体の隅々まで触れてくださって、どうぞ力を与えて癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。また同じく入院中の安西さんご夫妻に神様が格別に触れてください。またあなたの助けを必要としているお一人お一人に神様が光を差し込んでください。あなたの助けを必要とし回復を祈っているお一人お一人にあなたの癒しが与えられますようにお願いいたします。日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人が、どうぞこの6月も続けて守られますように、あなたを見上げて歩むことができますように、この教会にさらなる一致が与えられて、いつもこの教会から神様の栄光が表されますように。神様、どうぞ主権者なるあなたご自身がいつも一人一人と共にいて、またこの教会を導き祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、今週持たれる、カフェのコンサートも祝福してください。また熊本の被災地に続けて神様の祝福と守りが豊かにありますように、この東日本も続けて神様が憐れんでくださいますように、世界各地でいろんな困難に遭っている方々に主の慰めがありますようにお願いいたします。神様、今年も夏にアメリカから13人のチームが来てくれます。神様、どうぞこの機会を祝福してお持ちください。チラシが今週また新聞に織り込まれますので、その一枚一枚が用いられますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間、このひとときを祝福してください。私たち一人一人に神様ご自身が御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いいたします。お委ねして期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私が楽しみにしていることいくつかあるんですけれども、例えば一つは、実はアメリカのバスケットボールのリーグ NBA の試合を見ることが私好きなんですね。とはいえ NBA の試合って衛星放送でしかやんなくて、時々放送するだけで、しかも大体夜中に放送するので毎回は見れないんですけれども、小さい時からバスケットボールが好きな私は、みんなには今まで公にしてない密かな楽しみとして実は NBA に注目しているんですね。先週中、今年の優勝が決まって、火曜日のちょうどカフェの時間だったんです。私、いらっしゃいませって言いながら心の中では、あの試合どうなってるかな、どっちが勝つのかな、気もそぞろだったことを今告白します。でも今年の優勝が決まってシーズンが終わってしまいました。また新しいシーズンが始まるのを私は今からすでに楽しみにしているところなんですね。そしたらホールの壁に今年7月に来るベックチームのメンバーの写真が一人一人貼られていて、そこに一人一人の自己紹介も書かれているんですけれども、なんとその中の一人の人は NBA の歴史に残るある選手のいとこなんだって書いてあって、私は今年のベックチームが来る楽しみが密かにみんなよりも一つ加わったのでした。私が密かに楽しみにしていることのもう一つを紹介するならば、これは子供の頃からというよりはこの数年 楽しみになったと言ってもいいかもしれませんけれども、うちの庭のお花が咲くのを楽しみにしているんですね。我が家の庭は誰とは言いませんけれども、営業圏外であるにもかかわらず無理を言って埼玉からいわきに来てもらって、それはそれは素晴らしい外交屋さんにお願いしてやっていただきました。その頃の私と妻の願いは一つだったんです。とにかく手のかからない庭にしてほしいっていうものだったんです。私たち庭仕事が得意じゃないし、忘れっぽいし、だから汚れても目立たなくって、メンテナンスも極力必要なくって、そして草花も最小限で、なんなら庭は全部砂利でいいって思っていたんです。しかし誰とは言わないその外交屋さんが、いやいやそれじゃダメですよって、あまり手間がかからない芝生がありますからって言って芝生を張って、あまり手間がかからない木がありますからって木を 2,3 本植えて、あまり手間がかからない花もあるからって数種類花を植えて、最初はせめてじゃあ 2,3 本でお願いしますって言ってたんですけれども、結局は様々な草花が生える庭になったのでした。でも今となってはそれが結構な楽しみになってるんですね。とはいえ花の名前が全然私覚えられないので、毎年咲くたびにこの花の名前は何でしたっけって聞くんですけれども、でもそれぞれ時が来ると光をしっかりと浴びてとっても綺麗な花を咲かせるんですよね。時が来ると何にもなかった枝にブルーベリーの木は実を実らせてくれるんです。そんな神様の素晴らしい御業を私はいつも楽しみながら見させていただいているんです。だって冬の間はすっかり鳴りを潜めて、そんな素振りは全然見せない草花たちです。でも光に照らされると一気につぼみをつけて、やがて綺麗な花を咲かせる、実を結ぶ。庭を眺めていると、ああ全てのことに時があるんだな、神様の創造の御業って本当に素晴らしいな、そんなことを思わされているんですね。そしてまた私たちの救いの出来事、私たちの救いもそうだなって思うんです。だって自分自身のことを見てみても、またいろんな方のことを見聞きしてみても、いやー全然芽を出さないなって感じる時期があったかと思うと、やがて光に照らされて神様の取り扱いの中で一気にそれが芽を吹いて、信仰の決心をしてクリスチャンとしての歩みをスタートしていく。それぞれに時があって、それぞれに違った取り扱いがあるんですよね。続けて見ていますけれども、この使徒の働き、今日は9章に入りました。ここには光に照らされて、時が来て光に照らされて、取り扱われて導かれて、そして救われていくサウロという人物の救いの出来事が書き留められています。このサウロの救い、彼は後にパウロと名前が変わります。パウロっていう名前だったら皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか。パウロの救いの出来事は今後の宣教にとってとっても重要な出来事なんです。この使徒の働きを書いたルカというお医者さんは、この出来事は本当にこの話を進めていく上で重要だと、使徒の働きの中で3回もこのパウロの救いの出来事を書き記しているんですね。なぜサウロの救いの出来事はそんなに重要なんでしょう。前回ご一緒に見ました8章最後のところ、エチオピアの宦官の救いの出来事は覚えておられますか。彼はエチオピアからはるばるエルサレムまで礼拝に出かけていって、当時当たり前じゃない自分の聖書を買って持って一生懸命読んで、そしてピリポを馬車に招き入れてこの御言葉を説明してくれと解き明かしを聞く、いわば素直な求道者でした。ご聖霊の導きによって異邦人であるエチオピアの宦官は救われて、いよいよ福音が異邦人にも広まっていこうとしていた。それが前回の箇所でした。じゃあこの9章に入って並行して書かれているこのサウロの救いの出来事はどうでしょうか。彼はエチオピアの宦官とは正反対でした。だって彼はクリスチャンへの敵意と偏見しか持っていませんでした。話し合いをするどころかクリスチャンを殺害することしか考えないような人でした。そんな最中にイエス様に出会い、光が当てられ救われる、 まさにエチオピアの宦官の救いの出来事とサウロの救いの出来事は対照的ですね。光を照らして人を救いへと導くイエス・キリストの働きがこの9章この箇所には力強く書き記されているのではないでしょうか。サウロの救いは迫害の先頭に立っていた人物が迫害しようと今まさに移動しているその最中にキリストに捕らえられて今度は福音宣教の先頭に立って活躍していくという本当にインパクトのある出来事でした。イエス・キリストの力と栄光を表す何よりもの証拠ともなるそういう大きな出来事でした。またサウロの救いは地の果てまでも全世界に福音を述べ伝えていこうとしている教会がこの使徒の働きでの最終目標の地であるローマにまで福音を運んだ、それはパウロですから、その始まりともいえるサウロのこの救いの出来事は福音宣教の歴史上とても重要なものと言えるんですね。さあそんなこの使徒の働きでとても重要にこの宣教の歴史でここを省くわけにはいかない、そんなサウロの救いの出来事を今回と次回の2回に分けてご一緒に見ていきたいと思うんです。今日の箇所1節から9節にはサウロの3つの姿といいますか3つの段階が書き留められているんです。このアウトラインを見ていくならばまず最初に見たいサウロの姿は1節2節には迫害するサウロの姿が書かれているんです。迫害するサウロ、光に照らされないと、光に照らされないと的を外してしまうんです。光に照らされてないと暗闇の中で迷うんです。的を外して全然関係ない方向に飛んでってしまうんです。そんな人間の姿を見ることができるのではないでしょうか。そして2つ目には3節から7節にある倒れたサウロの姿、倒れたサウロの姿が書かれています。光に照らされると硬い氷も溶けるように私たちの心の硬い部分も溶かされて古い自分が砕かれていく、そんな姿を見ることができます。そして最後3つ目8節9節には立ち上がるサウロの姿が書かれています。光に照らされると自分を捨てて神様にのみ期待を置くようになる、そんな姿を今日の箇所から見ることができるのではないでしょうか。さあそれではまず一つ目の迫害するサウロの姿を確認してまいりましょう。私たちは光に照らされないと的を外してしまうんです。サウロの教会を迫害する姿はこれまでも数回書かれていました。教会史上最初の殉教者であるステパノというお弟子さんが石打ちにあって殺されてしまう、その殉教にもサウロは確かに立ち会っていましたね。さらにそこから迫害が激しくなって8章の3節にはこのように書き留められていました。引用箇所の丸1番使徒の働きの8章3節、一番最初にすいませんアウトラインの次に入れてあります。もっと上に戻してもらって、丸1番使徒の8章3節をご一緒に読んでみましょう、はい、サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた、そうなんです。サウロの迫害への熱心さは熱心というよりももう狂気に近いですね。彼は教会を荒らして回って信者の家々に押し入って男も女も引きずり出して投獄していたんです。そして今日の箇所9章1節に入るとサウロはなおも迫害していこうとするんです。じゃあ今日の箇所の1節をご一緒に読んでみましょう。1節を読みましょう、はい、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて大祭司のところに行き、さあ 何かに取りつかれたかのように迫害の先頭に立ち続けるサウロ。彼はなおも主の弟子たちへの脅かしと殺意の意に燃えていました。彼の迫害の熱心はひるむことがありませんでした。後にパウロは自分自身を振り返ってこんなふうに証言しているんです。引用箇所の2番、使徒の26章11節も読んでみましょうか。使徒の働きの26章11節、後にパウロはこの頃の自分自身をこんなふうに振り返っています。はい、またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。彼はすべての街道に押し入って、彼らを罰して、そして強いて、もう無理やり首を絞めるかのようにして、主の皆を汚す言葉を言わせようともして、教会に対する激しい怒りは燃え続けました。さらには散らされたクリスチャンをも追跡していったんです。そのために今日の箇所の9章1節に戻ると、彼は迫害の意に燃えて大祭司のところに行きました。何のために大祭司のところに行ったのかというと、それが2節、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてもらうためでした。じゃあ2節もご一緒に読んでみましょう。はい、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてためであった。彼の迫害の熱心はひるみません。迫害によってエルサレムから散らされていった人々をそれでも見逃してなるものかと、エルサレムから210キロも離れたダマスコまでも追いかけていって、この道のもの、クリスチャンであれば男でも女でも容赦なく見つけ次第即刻縛り上げてエルサレムに引っ捕らえていきたいというほどの熱心でした。しかもそれを自分個人の反対運動としてではなくって、正規のルートで処罰するためにわざわざ大祭司のところにまで行って、ダマスコの諸街道宛てに手紙を書いてくれ、そこまで彼は頼んだのでした。皆さん、何が彼をそこまでさせたのでしょうか。サウロは教会を迫害しクリスチャンを根絶する、このことこそが誠の唯一の神に対して忠誠を尽くす行為だとサウロは確信していたからここまでしたんです。だってサウロの考えからしたら、十字架にかけられるようなものはただの呪われたものだと、そんな呪われたものがよみがえっただの、そんなものが神であるだの、そんなこと言うことほど冒涜的なことはないんだと、サウロは神様に対して真剣であったからこそ、神を冒涜するものを断じて許しておいてはならないと、このように行動に表したのでした。クリスチャンへの容赦ない処罰こそは、彼にとっては最大の神への忠誠だったわけですね。しかし、そうなんです。サウロのその姿は、的を外していたのでした。いくら真剣であっても、いくら熱心であっても、一番大切な的を外してしまっていては、それは神様に喜ばれることは決してないのではないでしょうか。何度も説明していますけれども、罪という言葉は、もともとの意味は的を外すという意味です。この社会で罪と考えられているもの、物を盗むとか人を傷つけるとか嘘をつくとか、それらは罪の結果であって、全ては一番大切な神様という的に向かって進むことを忘れてしまって、的を外れて自分自身という的に向かって飛んでいってしまう、それが罪なんですよね。神様に背を向けていること、それが罪なんです。いくら真剣であっても、いくら神様のためにと熱心であっても、それが実は的を外してしまっていては、一番大切なイエス様につながっていなければ、それはやっぱり神様に喜ばれることはないのではないでしょうか。 そんなサウロにイエス様は光を照らされたんです。光に照らされないと的を外してしまうからです。そのままでは的を外してしまっていることを迷っていることにも気がつかなくて、そこに恐れを感じて、そこでもがいて、そこでやがて疲れてしまうのではないでしょうか。的を外したままでは決して救いはないんです。最近私は強制的に少し体を動かさなければと教会に来るとき歩いてきたり自転車で来たりするようになったんですね。その時はもちろん暗くなってからの帰り道も歩きか自転車で帰るわけです。時々2年生の次女と一緒に教会から手をつないで帰ることもあるんです。小さい子は素直ですよね。街灯とかお店の明かりがある道ではニコニコしながら父ちゃん父ちゃんってなんかペチャクチャ喋りながら歩いている次女ですけれども、いざ暗い道に入ると途端に表情が暗く曇るんですよね。そして何にも喋んなくなって、どうしたの怖いのって聞くとただ黙ってうなずくんですね。どこに向かって進んでるのかわからないと、そこにはやっぱり恐れがあるのではないでしょうか。本当にこの道でいいのだろうかといつしか不安になるのではないでしょうか。光に照らされていないとそこには恐れや不安が伴うんですよね。サウロもこの時もしかしたら、どんなに迫害しても増え続ける、どんなに散らしてもそこでかえって福音を述べ伝え続ける教会の姿にどこかで恐れを感じていたのではないでしょうか。そんなサウロにイエス様は光を照らされるんです。続く3節からの箇所、倒れたサウロの姿を確認してまいりましょう。光に照らされるとやがて草が花を咲かせるように、光に照らされると硬い氷も溶けるように、私たちの心の硬い部分も溶かされて砕かれていくのではないでしょうか。3節をご一緒に読んでみましょう。3節を読みましょう、はい、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。さあ、大祭司からの手紙を持ち、なおも迫害の意に燃えて、いよいよダマスコの近くまで道を進んでいった時のことです。突然天からの光がサウロを巡り照らしたのでした。それがどんな光だったかというと、後にパウロがこの出来事を26章の13節で証言しているんですけれども、それは正午頃だった、私は天からの光を見た、それは太陽よりも明るく輝いて私たちを照らしたと後に振り返るほどの、それはそれは明るい光でした。その光はまさに神様の栄光の現れです。その光はまさに復活されたイエス・キリストご自身がサウロに現れてくださったに他ありません。その光に照らされてサウロは倒れたんです。4節をご一緒に読んでみましょう。4節を読みましょう、はい、彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼はその圧倒的な栄光の輝きに照らされて、その場に打ちのめされて倒れてしまいました。サウロのこれまでの生涯に倒れたという経験はなかったと思います。だって有名な大先生ガマリエルの彼は門下生で、しかもその中でもいつもトップだった、もう優等生でした。そしてもう律法の専門家で、神と律法に対する忠実さにかけては誰にも引けを取らない自信が彼にはありました。だからこそ彼は先頭に立って迫害を推し進めていたのでした。これまで挫折などといった言葉には無縁だった彼が、このダマスコの近くまで来た時、彼は地に倒れたんです。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いて、サウロは思います。私の名前を知ってるこの声は一体誰のものなんだろうか。私は教会を迫害してるのに私を迫害するというこの声の主は 一体誰なんだろうか。サウロは驚きの出来事の中で恐れを持って主よと呼びかけて聞きます。5節もご一緒に読んでみましょう。5節も読みましょう、はい、彼が主よあなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロの質問に対する私はあなたが迫害しているイエスであるというこの答えはサウロをどれだけ驚かせたことでしょうか。これは彼の生涯をまさに180度ひっくり返すのに十分なものでした。今ここで太陽よりも明るい光、明るい天からの光で私を照らして、私に今声をかけておられるのが、あのゴルゴダの丘で十字架につけられて死んだはずのイエスだって。どんなに迫害しても教会が語るのをやめなかったあの復活の話は、事実だったのか。紛れもなく復活のイエスが今私の前に現れている。とすると、死から復活するなんて、イエスは約束のメシア、キリストという以外には考えられない。しかも私の教会に対する迫害はイエス自身への迫害だという。私は教会を荒らして信徒を縛り上げてあざけって鞭打って殺意の意に燃えていた。しかし実はそれは約束のメシア、キリストに対してあざけり鞭打って十字架につけた、行ってきたことに他ならないんだ。ああ、自分こそが神様に対して逆らって大きな大きな罪を犯していた張本人であったのだ。この時そのことを知らされたサウロはどんなにショックを受けたことでしょうか。彼がこれまで確信してこれまで握りしめていたものは全て音を立てて崩れ落ちました。彼は光に照らされて溶かされて砕かれて打ちひしがれて倒れたのでした。イエス様は決してサウロを責めるために現れたわけではありませんから、さらに声をかけられました。6節もご一緒に読んでみましょう。6節も読んでみましょう、はい、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。キリストであるイエスご自身を迫害して神様に対して大きな罪を犯した私にイエスはさらに声をかけてくださった。私がしなければならないことが告げられる、もう一度やり直すことができる、その希望を彼は握りしめたのではないでしょうか。皆さん、この経験がサウロには必要であって、この経験が大伝道者パウロを生んだのではないでしょうか。彼はこれからのちいつもこの時の経験に立ち返るんです。そして事あるたびにこの経験を振り返って告白してるんです。例えば一箇所読んでみましょうか。引用箇所の丸三番、ガラテヤ6章14節前半部分ですが、こんなふうにパウロは手紙に書き記していますね。ご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。光に照らされて自分自身の硬い部分を砕かれて古い自分を溶かされたサウロは、自分にはイエス・キリストの十字架以外に誇りはない、決してあってはならない、そう告白するものに変えられたのではないでしょうか。私はこれまで結構な回数の引っ越しをしてきました。その中でもどこの冬が一番大変だったかというと、もちろん雪が多い日本海側の冬も大変でしたけれども、私が妻と結婚した年に住んでいたのは岩手の盛岡というところ、盛岡での冬はこれまたとても厳しいものだったんですね。盛岡の冬は寒い時はマイナス10度近くまで気温が下がるんです。雪はそんなに降らないのにマイナス10度ぐらいまで気温が下がる。小さな 1K のアパートに私たち住んでいたんですけれども、台所に水の入ったコップを置いておこうものなら翌朝にはその水が凍っているんです。 私たちがあの時に学んだのは、凍らせたくないものは冷蔵庫に入れるということでした。冬の間、道路に持って出るのは雪を寄せるスコップじゃなくて氷を砕くツルハシでした。特に日陰の道路なんかは10センチくらいにもなる氷を近所の人みんなでツルハシで砕いては滑らないようにしていたんですね。でも盛岡にも春は来ました。光に照らされるとあんなに暑かった氷も全て溶けました。皆さん、私たちの心にも放っておいている何か固いものが残されていることってないでしょうか。自分というものが溶けることなく残されていて、それによって神様の流れを遮ってしまうことないでしょうか。気をつけていないと私たちは自分自身を誇ってしまうと思います。いろんな理由をつけて神様に背を向ける歩みを正当化してしまうこともあるかもしれません。自分自身が心の王座に座ってしまっていることが、実は油断していると多いのではないでしょうか。皆さん、私たちもいつもイエス様の光に照らされて、それは時にサウロのように痛みやショックが伴うこともあるかもしれない。しかしそこで光に照らされて、古い自分が砕かれて、自己中心が砕かれて溶かされていくときに、私たちも神様に用いられやすいものとされて、大いに用いられていくことができるのではないでしょうか。私にはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。私たちもそのように告白しながら、今日ここから歩み出してまいりたいと思いますね。さあ、最後に立ち上がるサウロの姿を確認しましょう。光に照らされると自分を捨て、神様にのみ期待を置くようになる。私たちはここにそんな姿を見ることができるのではないでしょうか。今日の箇所の6節で、イエス様から立ち上がって町に入りなさいと言われたサウロ、彼はどうなってしまうのでしょうか。ちょっと飛んで8節をご一緒に読んでみましょう。8節を読みましょう。はい、サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。サウロは栄光のイエス様にお会いして、目は開いていても何にも見えなくなってしまっていました。どうにかこうにか立ち上がって、どうにかこうにか人々に手を引かれながら、きっとよろよろしながら、フラフラしながら、ダマスコの町に入っていったのではないでしょうか。皆さん、ここにはサウロのきっと大きな大きな葛藤があったと思います。だってダマスコの町、そこは彼が同行者引き連れて、この道の者クリスチャンを男も女も縛り上げてやろうと迫害の息を弾ませてはるばる旅してきたゴールですよ、ここは。そしてきっとおそらくこのダマスコの町には迫害のリーダーであるサウロが到着するのを待ちわびているユダヤ教の諸会堂の役員たちがいたはずですよ。まさに吠えたける獅子のようにクリスチャンをとっ捕まえるリーダーの到着に町中の期待の目が注がれようとしていたのではないでしょうか。しかしその期待や声援を全部裏切って、まるで囚人のように手を引かれてよろよろ歩いて、やっとたどり着いたのは目の見えない青年サウロ。人々の驚き、人々の失望、また罵る声だって覚悟しなければ彼は立ち上がれなかったはずです。しかし光に照らされて、サウロはもはや自分を捨てて、神様にのみ期待を置いて立ち上がり、一歩従ったのではないでしょうか。そして町について彼がしたことは何だったでしょうか。9節をご一緒に読んでみましょう。9節を読みましょう。はい、彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。この目が見えない3日間、断食の3日間は、サウロが本当の意味でこの後立ち上がることができるために必要な貴重な3日間だったのではないでしょうか。彼は他の一切を退けて、ただひたすらに深い悔い改めを持って祈ってたんだと思います。またあの道中、光に照らされて、そして語りかけられたあの場面、あの声を彼はずっとこの3日間思い巡らしていたのではないでしょうか。 そしてやがて告げられるという、あなたのしなければならないこと、それは何なんだろうかと、ただ神様を待ち望んでいたのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。光に照らされて、私たちも自分を捨てて、ただ神様にのみ期待を置き続けるものとなってまいりたいと思うんですね。私たちは震災後、まさに先が見えないような、どうなるんだろうこれからって、そんな日々を過ごす中で、ああ神様が道を作ってくださるんだ、神様が導き続けてくださるんだ、そのことを私たちは学んだのではないでしょうか。私たちが生きるために必要なものは、前はあれだこれだって追い求めていたけれど、そんなに多くないっていうこと、生きるために必要なのはただ神様であるということを私たちは体験して学んだのではないでしょうか。今回の大怪我という大変な中にあって、明先生や千恵子姉妹といろいろとやり取りをしている中で、なんか今回の出来事は震災の個人版のような気がするって言われていた言葉が印象に残ってるんです。だって真っ暗闇に思えたり、これからどうなるか皆目見当もつかなかったり、周りは全て外国人で、さまざまな不安や心配、恐れも絶えずあることと思います。しかしそんな中にあって、この時こそあの震災での経験を生かすべきとして、ただ神様にのみ期待を置き続けて、信じて一歩一歩前進される姿は、やはり信仰者の姿、そして神様が用いてくださる、そういうものの姿ではないでしょうか。さあ、サウロがこの後どうなっていくのか、それは次回のお楽しみです。今日はサウロの迫害する姿、倒れる姿、そして立ち上がる姿をご一緒に見ました。私たちもいつもイエス様の光に照らされて歩んでまいりましょう。光に照らされて的を外すことなく、ただ神様に向かって歩み続けてまいりましょう。神様に用いられやすいものとなるために、光に照らされて自己中心な古い自分を砕かれて、溶かされて、イエス・キリストの十字架だけを誇りとして歩んでまいりましょう。そして光に照らされて主を待ち望み、神様にのみ期待を置き続けて、そこで何とか立ち上がって信仰を働かせて日々前進してまいりましょう。そこにある神様の不思議な御業にワクワクしながら、神様と共に歩んでまいりましょう。それでは最後にもう一度6節をご一緒に読んでお祈りしましょう。6節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしましょう。はい。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。それではピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら黙祷をいたしましょう。黙祷しながら今日の御言葉を改めて思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。光に照らされて180度劇的にその人生を変えられたこのサウロにあった出来事を通して、私たちはどんなことを考えさせられ、またどのようなことを覚えさせられ、またどのような応答へとここから一歩導かれるでしょうか。私たちも時にサウロのように光に照らされることを拒んでしまって、神様という的を外してしまって、自分では真剣なつもりだけれども、自分では熱心なつもりだけれども、でも実はそこに的を外している、そんな姿を重ね見る、そんな心探られる方もおられるでしょうか。しかしそんな私たちにイエス・キリストは光を照らしてくださって、どんな分厚い氷もやがて溶けるように、古い自分が砕かれる、そこには痛みがあるかもしれない、ショックがあるかもしれない、 しかしその砕かれていくときに、私たちはイエス・キリストの十字架だけを誇り、神様に用いられやすいものへと変えられていくチャンスではないでしょうか。そこで何とか立ち上がることはできるでしょうか。いろんな葛藤があるかもしれない、不安を覚えるかもしれない。しかし神様にのみ期待を置き続けて、何とか立ち上がって信仰を働かせて一歩踏み出すときに、神様はそこであなたのしなければならないことを告げてくださるのではないでしょうか。私たちもいつもイエス・キリストの光に照らされて、神様という的に向かって飛び続けましょう。光に照らされて、いつも砕かれて溶かされて用いられやすいものとなってまいりましょう。そして神様だけを見上げて立ち上がって前進してまいりましょう。その時に神様は私たちをも豊かに用いてくださるのではないでしょうか。神様が共に歩んでくださるその歩みにワクワクしながら、この新しい一週間を歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは2000年前迫害の先頭に立つサウロに現れて、光を照らし彼を変えて、そして豊かに用いられました。そんな神様が私たち一人一人にも光を照らしてくださることをありがとうございます。私たちはどうしても古い自分が顔を出しやすくて、光に背を向けて暗い方へ暗い方へと歩んでいってしまいやすいものかもしれません。しかし神様、今日あなたに照らされているその歩みへと一歩踏み出していきたいです。的を外すことなく砕かれて、そしてあなたに期待を置いて立ち上がるものとなってまいりたいと今告白します。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人のこの新しく始まる一週間の歩みを祝福して導いてください。あなたが絶えず光で照らしてくださって、気づきを与えてくださって、また方向転換をさせてくださって、あなたに用いられやすいものとみんなでなっていくことができますように、この教会があなたの栄光を表す教会としてこの地で輝いていくことができますように、どうぞお導きください。今日お一人お一人が心の内で祈ったその祈りがあなたの御前に立ち上り、あなたがその祈りを受け取ってくださり、そしてまた光を照らしお導きくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。